8章22節から30節です。マルコの福音書の8章22節から30節です。新改訳2017ですと82ページです。マルコの福音書8章22節から30節をお読みし、その後にあなた方は私を誰だと言いますかと題して宣教をいたします。彼らはベツサイダに着いた。すると人々が目の見えない人を連れてきて彼に触ってくださいとイエスに懇願した。イエスはその人の手を取って村の外に連れて行かれた。そして彼の両目に唾をつけ、その上に両手を当てて何か見えますかと聞かれた。すると彼は見えるようになって、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言った。それからイエスは再び両手を彼の両目に当てられた。彼がじっと見ていると目がすっかり治り、すべてのものがはっきりと見えるようになった。そこでイエスは彼を家に帰らせ、村には入っていかないようにと言われた。さてイエスは弟子たちとフィリポをカイサリアの村々に出かけられた。その途中イエスは弟子たちにお尋ねになった。人々は私を誰だと言っていますか。彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たちや預言者の一人だという人たちもいます。するとイエスは彼らにお尋ねになった。あなた方は私を誰だと言いますか。ペテロがイエスに答えた。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないように彼らを戒められた。私たちは、昨年の5月から約、1年、ここまでマルコの福音書を読み進めてまいりました。このマルコの福音書の書き出しは、一章一節は、神の子、イエス・キリストの福音の始め。そう始まります。神の子、イエス・キリストの福音の始め。この書き出しからしまして、マルコの福音書の中心主題が、イエス・キリストであるということがわかります。マルコは、イエスとは誰なのか、ということを知らせようとして、福音を伝えようとして、マルコの福音書、この福音書を書いているわけであります。そして今日の箇所は、そのテーマともまさに合致する箇所でありまして、マルコの福音書においては、折り返し地点、前半のクライマックスと言える箇所であります。今日の箇所を境にして、後半へと入っていきます。聖書朗読は8章22節からお読みしましたが、今日中心的にお話しするのは27節から30節であります。で、今日の箇所を理解するには、その27から30節を理解するには、当然ですけども流れを確認する必要があります。イエス様が公に宣教を始められてから、12弟子をお選びになりました。イエス様はその弟子たちを特別に扱われて、群衆には意味を明かされなかった例えについても弟子たちには解説をされました。また目の前でも多くの力ある技を行われました。嵐を鎮める奇跡、悪霊を追放する奇跡、病人を癒される奇跡、またペテロとヤコブとヨハネの前だけでありましたが、死人を生き返らせることもされました。数々の奇跡によって、自然に対する権威、霊に対する権威、病に対する権威、命、死に対する権威をお持ちであることが示されました。それ以外にも弟子たちを二人一組で派遣されて訓練もされました。その後、5000人の給食、水の上を歩かれる奇跡、耳が聞こえない人の回復、4000人の給食、そして8章22節から26節には、 目の見えない人の目を開かれる奇跡を行われました。以前に耳の聞こえない人を聞こえるようにした奇跡の時にもお話をしましたが、この目の見えない人を見えるようにする奇跡も含めて、これはイザヤ書の予言からしますと、メシアの到来の印でありました。救い主の証として、特別な意味があった、そういう奇跡でした。そのように数多くの力ある技が行われたわけでありますが、弟子たちはこのイエス様と神職を共にする中で、様々なことを目撃してきました。その中で、弟子たちの霊的なことに対する鈍さという課題もありましたが、それでもなお彼らなりにイエス様とは誰なのかという理解が深められていきました。先ほど少し触れたように、22節から26節には、ベツサイダで目の見えない人を見えるようにした奇跡が記されていました。そしてその後、この奇跡をなされたイエス様は、弟子たちとピリポカイサリアへ行かれました。27節には次のようにあります。さて、イエスは弟子たちとピリポカイサリアの村々に出かけられた。その途中、イエスは弟子たちにお尋ねになった。人々は私を誰だと言っていますか？このピリポカイサリアという町は、偶像礼拝が盛んに行われていた町であったようです。異教の神殿も建てられていました。このピリポカイサリアという町の名前でありますが、ピリポというのはヘロデ王の息子、の名前、イエス様が生まれた当時のヘロデ王の息子の名前、ピリポ。彼は自分の名をつけました。で、またカイサリアというのは、ローマ皇帝ティベリウス・カエサルにちなんでつけられました。そのような偶像礼拝が行われ、当時の権力の象徴のような町で、大事な告白がなされることになります。イエス様は、弟子たちに次のようにお尋ねになりました。人々は私を誰だと言っていますか？人々は私を誰だと言っていますか？イエス様は人々の評判と言いましょうか。人々がイエス様をどのように理解しているのかを弟子たちにお尋ねになりました。それに対して28節。彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たちや、預言者の一人だという人たちもいます。人々は、イエス様のことをバプテスマのヨハネだとか、エリアだとか、預言者の一人だとか、そう言っていました。この答えは6章にも記されていました。群衆は、イエス様が持っておられる神的な力、権威というものは認めていました。イエス様の力ある技を見るにつけ、神の国の到来を間近に感じていたかもしれません。そんな中で、このイエスとは誰なのか、イエスという人物をどのように理解したらよいのか、見当もつかない状態でありました。ですから、いろいろな偉大な人物の名を挙げていましたが、どれも正しい理解ではなかったわけです。それに対して、イエス様は弟子たちの見解をお尋ねになります。29節。するとイエスは彼らにお尋ねになった。あなた方は私を誰だと言いますか？ペテロがイエスに答えた。あなたはキリストです。イエス様としては、人々の評判は分かったと。ではそれはそれとして、あなた方はどうだと問われます。ギリシャ語の原文では、あなた方はというのが強調されています。私と神職を共にし、様々なことを見たり聞いたりしてきたあなた方。そのあなた方は、私を誰だというのかと問われます。これは緊張の瞬間と言えます。 果たしてイエス様の質問に対して弟子たちがどのように答えるのか、イエス様と出会って、どれぐらい年月が経っていたのかわかりませんが、周りなりにも弟子たちはイエス様と寝食を共にし、イエス様の技を目撃してきたわけであります。その弟子たちが問われている。あなた方は私を誰だと言いますか？この緊張感漂う中、弟子を代表してペテロが答えました。あなたはキリストです。つまり、あなたはメシアです。あなたこそイスラエルの民が待ち望んでいたメシアですと答えたわけであります。もちろん、そもそも弟子たちがイエス様に付き従ってきたのは、そのような期待があったからです。ヨハネの福音書の一章を読んでいきますと、そういう期待があったことがわかります。バプテスマのヨハネを通して、イエス様の存在を知ったアンデレや、そのアンデレに導かれたペテロはもちろん、他の弟子たちも、この方こそキリストではないかという思いがあったからこそ従ってきました。それからはイエス様と寝食を共にし、その人格に触れ、教えを聞き、働きも見ました。その結果、明確な確信を持って、この告白をすることができるようになりました。ちなみにキリストとメシアは同じ意味でありますが、日本語に訳しますと油注がれたものということになります。信仰深いユダヤ人たちが長年待望してきた誠の救い主を意味する称号がメシア、キリストであります。この当時、イエス様が生きておられた頃、民衆はメシアを求めていました。それはルカの福音書に記されていまして、民衆はバプテスマのヨハネがメシアかもしれない、そう考えてもいました。それくらい彼らはメシアを求めていた。しかし、彼らが、民衆が求めていたメシア像というのは、聖書が教えるメシア像とは違っていました。民衆のメシア理解とイエス様の姿にはズレがありました。人々が、民衆が、民衆はそのローマ帝国を打ち破る指導者を期待し、そして5000人の給食の後にはイエス様を王にしようともしました。それはイエス様が著しい力を持って異教徒であるローマ帝国の首輝を打ち砕いて、神の民イスラエルをその忌まわしい束縛から解放してくださると期待したからです。そして地上的な王国を打ち立てる政治的救済を人々は待ち望んでいました。それゆえに、イエス様の関心は政治的な救いではないということを知るにつけ、ローマからの救い主を望んでいた群衆はつまずいたわけです。そのようなメシア理解が民衆の中にあったので、イエス様はご自分のことをメシアとは言われずに、人の子という言葉でご自身のことを表現されました。間違ったイメージがついてしまっているメシアではなくて、人の子とご自分を呼ばれました。続く30節には次のようにあります。するとイエスは自分のことを誰にも言わないように彼らを戒められた。このようにイエス様が口止めされたのも、民衆が間違ったメシア像を持っている中で、イエス様がメシアであるという言葉だけが一人歩きしないために、口止めされたと考えられます。しかしイエス様は、このペテロの告白を喜んでくださいました。このマルコには書かれていませんが、マタイの福音書でイエス様は次のように言われました。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく、天におられる私の父です。とイエス様はペテロに言われました。 ペテロに言われました。ペテロの告白に対してあなたは幸いです。つまりこの告白を受け入れ喜んでくださったことがわかります。今日の箇所はペテロがイエス様をキリストと告白した箇所を中心に見てまいりました。弟子を獲得して以来イエス様は多くの力ある技を行い教えも語ってこられました。弟子たちも理解の鈍さはあったわけですが、耳の聞こえない人の耳が開かれ、目の見えない人の目が開かれる奇跡などを目撃する中で、彼らはイエス様への確信を深めていきました。そしてイエス様から問われたわけです。あなた方は私を誰だと言いますか？この問いに対して、ペテロは、あなたはキリストです。あなたこそメシアです。そう告白しました。神によって使わされた救い主だと告白をしたのです。そしてイエス様は、この告白を受け入れ、喜んでくださいました。しかし同時に、私たちは知っています。このように告白したペテロでありましたが、決してペテロが完璧な理解によってあなたはキリストですと告白したわけではないということ、それはもうこのすぐ後に、この後すぐに明らかになります。このペテロの告白を境にイエス様は今度さらに新しいことを教えられます。それが31節を見ればわかることでありますが、キリストが苦難を受けることになるという教えを今度ここから語り始めていくわけです。で、まあ、この箇所については次回以降見ていきますけれども、イエス様が多くの苦しみを受け殺されるということをここからこう語り始めていく。これは弟子たちにとっては衝撃でありました。なぜなら、弟子たちも民衆と同じようなメシア理解が少なからずあったからであります。イザヤ書53章にあるような苦難のしもべという理解ではなくて、どこかにやはり民衆と同じようなメシア理解があったと考えられます。弟子たちはイエス様の素晴らしい技の数々を見て、このイエス様こそがメシアだと理解した。しかしそのメシアは、ローマの圧政から救い出してくれるメシアだと彼らもどこかで期待していました。だからイエス様が苦しみを受ける、キリストが苦しみを受けるなんて、殺されるなんて信じられない。それゆえに、そんなことを言い出すイエス様を、この後でペテロがいさめるという出来事が起こります。そしてそんなペテロに対して、イエス様は下がれ、サタン。そう厳しく言われます。つまり、ここで、イエス様のことを、キリストですと告白したペテロでありましたが、彼が完璧にイエス様の働きを理解した上で、告白をしたわけではなかったということがわかります。十字架にかかって死なれ、苦難を受けて死んで復活するメシアであるとは理解していなかった。しかし、それでもなお、今日ご一緒に確認したいことは、そのような状態であったペテロの告白をイエス様は受け入れてくださり、喜んでくださったということです。十分とは言えない理解の中での信仰告白であったかもしれませんが、イエス様は喜んで受け入れてくださった。そして今日、最後に私たちがご一緒に考えたいことは、実は、私たちのうちにもペテロと似たような状態があるのではないかということです。もちろん、洗礼の前には学びをしますから、イエス様の十字架の死と復活についても聞きます。そして自分の罪のために、 十字架にかかってくださったということを聞いて信じて、イエス様が救い主であるということを告白してクリスチャンになりました。しかしそれでもなお私たちの理解が完璧であるわけではありません。その時の精一杯の告白ではありますが、決して完璧な理解ではない。と言いますのは、当時の民衆がそうであったように、私たちも勝手にイエス様イメージ、神様イメージを作り上げているということがあるからです。それは当時の人たちが、ローマ帝国の圧政から救い出してくれることをメシアに期待していたこととも似ています。私たちもどこかで、日本的な神観をイエス様に押し付けているということがあるのではないでしょうか。どこかで御利益を期待し、イエス様を信じたら人生は安泰だと言った程度にしか、その安泰というのは平安という平和というよりは、これで御利益があるかなというような程度。イエス様を信じたらとは良いことしか起こらないかのように誤解しているケースもあります。私たちは聖書が全く教えていないイエス様像を持ち、イエス様に対してこう押し付けているということがある。それゆえに、何か自分に都合が悪いことが起こると、文句ばかり言ってしまう。そのような自分勝手な神観、聖書に基づかない神観というものは、徐々に御言葉によって変えられていく必要があります。しかしそれでもなお、そんなイメージを持ってしまっていてもなお、イエス様がその乏しい理解に基づいた私たちの告白を受け入れ、喜んでくださっているんだということをまず確認したい。完璧な理解ではないのだけれども、貧しい理解なんだけれども、私たちの告白を、あなたこそ私の救い主ですという告白を受け入れて、喜んでくださっているんだということを確認したいのです。そしてペテロたちがそうであったように、さらに聖書から、御言葉から教えられて、正しい理解へと徐々にこう導かれていきたい。自分の勝手なイメージにこだわることなく、聖書が、御言葉が語るイエス様というものを受け入れていく。先ほど申し上げたように、このペテロの告白を境に、イエス様の教えが次の段階へと入っていきます。31節以降、イエス様がキリストであるということは何を意味するのか、またキリスト者としてイエス様に従って生きるとはどういうことなのかが語られていきます。そのような分岐点にあるのが今日の箇所であります。今朝、弟子たちに問いかけられた御言葉を私たちも考えたいと思います。あなた方は私を誰だと言いますかと。あなた方は私を誰だと言いますか。この問いかけは、少し言い換えますと、あなたにとってイエス様とは誰か、何なのか、ということですね。今朝全員で改めて考えたい。マルコの福音書を一章から読み進めてきた私たちも、今日問われているわけです。あなた方は私を誰だと言いますか。この問いかけにあなたはどのように応答するでしょうか。先に救われた人も新鮮な思いで心を新たにして問いかけていただきたいと願います。またまだ救いを受け取っておられない方々も、イエス様とは私にとって何なのか、誰なのかということを考えていただきたい。当時の民衆のように、ただの偉人程度の理解にとどまるのか、孔子、孟子、ブッダ、マホメットみたいなですね、そこに並べる偉人程度の理解にとどまるのか、それともこのお方は救い主だと理解するのか。もちろん今日中に答えを出さなければならない問いではありませんが、どこかでこの問いに答える必要があります。そしてその答えが、私たちの人生を決めることになります。私たちがイエス様を キリストとして告白するということは、キリストと一つにされることであり、キリストと共に十字架につけられ、共によみがえる恵みに預かるということです。さらに十字架の苦難を背負うことであり、やがての日、キリストと対面して、キリストに似たものに変えられるということ。私たちがイエス様をキリストと告白することは、すべての恵みの出発点です。その点で、あなた方は私を誰だと言いますかという問いかけは、非常に大切な問いかけであります。あなた方は私を誰だと言いますか？この問いかけを、ここにいる全員が今一度立ち止まって真剣に考えたい。ただの偉人か、それとも救い主か。どのように答えるでしょうか。あなた方は私を誰だと言いますか。聖霊なる神様が真実な告白へとお導きくださいますように、そしてイエス様と共に歩む恵み豊かな生涯を生きることができるようにと祈り願います。ひととき、御言葉の前に静まる時を持ちましょう。お祈りをいたします。あなた方は私を誰だと言いますか。愛する天の父なる神様、尊いお名前を心から賛美を申し上げます。この朝も私たちに御言葉をお語りくださり、問いかけてくださり、語りかけてくださり、心から感謝をいたします。あなた方は私を誰だと言いますかと問われたペテロが、あなたはキリストですと告白したように、私たちも心からこの告白をすることができるように、先に救われた私たちも三度再びこの御言葉と向き合って、あなたを救い主と告白して喜んで歩むことができますように、また救いを知らない方々もこの問いに真剣に向き合い考えることができますように、そして本当にあなたと共に歩む恵みの生涯を過ごすことができますように、あなたが憐れんで祝福してくださるようにお願いをいたします。この御言葉の交わりを心から感謝をいたします。私たちの救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではお座りになったままで賛美を捧げます。教会福音賛美歌39番を持って共に主を賛美いたします。